町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。今日は新型コロナ対策で私はリモートでの出演です。改正の関係でお聞き苦しい点があるかもしれませんが、ご了解いただければと思います。
さて皆さん、夏休みを取りましたか？岸田総理は今週束の間の夏休みを取り、英気を養っているようですよ。
今週火曜日、岸田総理は茨城県つくばみらい市のゴルフ場で裕子夫人ら親族とゴルフを楽しんだとのことです。
僕が感心したのは、岸田総理が足掛け6日間の夏休みに向けて準備を怠らなかったということです。
休みに備えて総理は14日の日曜日、都内のゴルフレッスンスタジオを夫人とともに訪れ、1時間半ほど練習したほか、月曜日の午後には東京八重洲の大型書店を訪れ、ユバルヌア・ハラリ氏の世界的ベストセラーサピエンス全史など歴史関係の書籍を10冊買い込んでいたと伝えられています。
課題は内外に山積みですから、静養中に課題への準備にも万全を期してほしいと思います。岸田さん、しっかりお願いしますね。それではこの後、激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします。
この番組はNTT グループの提供でお送りします。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、10位のニュースから始めましょう。
スポーツの祭典が汚職事件に変質化。東京地検特捜部は東京オリンピック・パラリンピックの大会スポンサーだった紳士服大手の AOKI ホールディングスから現金5100万円の賄賂を受け取ったとして、大会組織委員会元理事の高橋治之容疑者を受託収賄容疑で逮捕。 AOKI の前会長青木拡憲容疑者ら3人も贈賄容疑で逮捕されました。
続いて9位のニュースです。
火曜日、アメリカの11月の中間選挙の候補者を決める西部ワイオミング州の予備選で、共和党では反トランプ派の現職議員が敗北。敗北宣言をしたリズ・チェイニー下院議員は、副大統領経験者のディック・チェイニー氏の長女で、おととしの下院議員選挙では予備選で7割以上の支持を得て本選に進み、本選でも勝利を収めました。リズ・チェイニー議員は去年1月に連邦議会議事堂占拠事件を扇動した疑惑に関して、トランプ前大統領の弾劾決議に賛成票を投じたほか、今回もおととしの大統領選で不正があったというトランプ前大統領の主張を破壊的な嘘と激しく批判してきた経緯があります。
こうした中で、トランプ支持派のヘイグマン氏の勝利は、共和党の中でトランプ前大統領の求心力が依然として、強いことを示しており、バイデン大統領や民主党にとって、中間選挙が厳しい選挙戦になることを改めて浮き彫りにした格好です。
チェイニー氏は大統領選の候補者レースへの参戦に意欲を見せていますが、実現は難航しそうです。
8位のニュースはこれです。台湾情勢は依然として緊張が続いています。
月曜日、アメリカ民主党のエドワード・マーキー上院議員が率いる議員団が訪問中の台北で蔡英文総統と会談。中国の脅威を含めた安全保障問題をテーマに意見交換。こうした中、おととい国家安全保障局長の秋葉剛男氏が中国の外交担当トップの楊潔チ共産党政治局員と中国の天津で7時間に及ぶ会談を行い、日中間の建設的で安定的な関係を実現するため対話を継続することで一致しました。中国国営の新華社によると、秋葉局長は中国の台湾周辺での軍事演習を非難抗議しましたが、楊政治局員はこれに対し、台湾は中国の不可分の領土だ、台湾問題は中日関係の政治的基礎と両国間の基本審議に関わると回答。このほか、中日両国の2000年余りの 歴史と国交正常化50周年の歩みは、平和共存、友好協力が両国関係の唯一の正しい選択であることを双方に示唆していると述べたといいます。
はい、中国の今までの強国姿勢を考えると、楊潔チ、政治局員の発言はちょっと意外な印象を持つかもしれませんが、これ、中国には悪化する一方の G7 主要7カ国との関係を改善するため、日本との関係改善を突破口にしたいとの思惑があるようなんです。今回の会談も中国側の呼びかけで実現したといいます。楊政治局員の、発言にあったように、今年は日中国交正常化から50年目の節目の年、安倍元総理の国葬などを機に両国の関係改善につながるかが注目されます。7位のニュースはこれです。
水曜日の韓国大統領の元徴用工をめぐる発言は、韓国が賠償を肩代わりする大弁済が念頭か。韓国のユン・ソンニョル大統領は記者会見で、日本が憂慮する主権問題の衝突なしに原告が保障を受けられる方策を講じると話し、日本との外交対立を避けながら保障を推進する方針を示しました。
この元徴用工の問題は韓国との間の最大の懸案ですから、ユン大統領の関係改善にかける発言は関係すべきだと思いますが、問題はね、それを本当に実行できるかですよね。ユン大統領は、人事や、内紛で早くも支持率が急低下。先週金曜日の調査会社韓国ギャラップの発表によると、支持率が 25% に対し不支持率が 66% と言いますから、どうなんでしょう。6位はこのニュースです。
みずほ銀行、運用難で日銀への当座預金が増加、マイナス金利の適用対象に。本来日銀のマイナス金利政策では、各行ごとに決められた一定額以上にのみマイナス金利がかかることになっていますが、日銀の金融緩和で運用難が強まる中、みずほ銀行は市場での運用を減らし、日銀に預け入れる資金を増やしました。その結果、マイナス金利が課されることになりました。こういった事態はメガバンクではおよそ半年ぶりながら、ゆうちょ銀行や信託銀行では常態化しています。
銀行経営は金融政策次第で潤うこともあれば、逆に圧迫されることもあります。マイナス金利政策が銀行経営にとってマイナスであることは事実ですが、日銀はそれなりの支援策も講じていますし、そもそも、銀行業は他の産業に比べれば参入障壁が極めて高く、その意味でも守られています。まあ、これらを生かしてしっかり経営しなさいと申し上げておきます。続いて第5位のニュースです。
猛暑の中国、各地で計画停電や電気の使用制限が相次ぐ。内陸部の四川省成都市では、トヨタ自動車が完成車の生産を止めたほか、重慶市ではパナソニックやデンソーも工場の稼働を休止しました。小売業も時短営業や照明を落とすなど、節電対応に追われています。
まあ、これまさに踏んだり蹴ったりですよね。中国では新型コロナウイルスの感染再拡大に伴う行動制限の煽りで、消費や雇用、生産などの経済活動が大きく落ち込んでいるのが現状でした。それに、猛暑と降雨量不足で水力発電用の水が枯渇したことによる電力不足が加わったんです。さらには折からの、不動産業の不良債権問題も再燃が懸念されており、中国の人の経済に対する不満は募る一方だと言います。まあ、習近平政権はこうした不満を外にそらす狙いもあって、台湾問題で強硬姿勢を取ってきたんでしょうが、こうした政権運営は国民の不満を抑えきれなくなるリスクもあり、危うい行為だと改めて指摘しておきます。4位のニュースはこれです。
火曜日、一週間前に続き、再びクリミア半島のロシア軍施設で爆発。ウクライナのゼレンスキー大統領は関与を認めないまま、住民に避難を求める。アメリカのメディアは、先週と今週の爆発について、ウクライナ軍の精鋭部隊の攻撃だと報じています。
はい、ゼレンスキー大統領は水曜日の演説でも、今後クリミアに向かう南部地域の奪還を狙った攻撃が一段と激しくなる可能性を示唆しています。
ロシア軍が核の盾として利用しているというヨーロッパ最大のザポリージャ原発をめぐる状況と同様に、その深刻さも気になります。
いや、これ本当にそうで、 IAEA 国際原子力機関が強い危機感を表明しているのに、日本の経済産業省は原発は安全保障に役立つなどと言って、次世代原発の新設や建て替えを促進すべきだという報告書をまとめているんです。まあ、原子力村って言われる人たちは、福島第一原発事故以降ほぼ凍結状態に置かれてきた日本の原発を本格的に活用する議論を復活させたいんでしょうが、僕にはちょっとまともな判断とは思えません。
じゃあさ、その話とても気になるんですが、ここではじっくり伺う時間がありませんので、ぜひ夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りできちんと聞かせてくれないでしょうか。
そうですね、一度ちゃんとやりましょう。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン、
3位のニュースはこれです。
火曜日、アメリカで大企業の税制優遇を見直して歳入を増やし、気候変動対策などの歳出に充てる歳出歳入法案が成立。1980年代から続いてきた大企業偏重の分配を見直すことで、社会の分断を広げた格差是正に半歩踏み出したとも言えます。アメリカでは11月に中間選挙が迫っており、こうした変革を持続できるかが焦点となるとみられています。
この法律の最大の特色は、1980年代のレーガン政権から始まり、トランプ前大統領も大盤振る舞いをした大企業向けの税制優遇の流れが初めて見直されて、この、大企業増税によって得られた歳入で、地球温暖化対策や社会保障の充実ができるというポイントにところにあります。で、ここにあったのは、タックスヘブンを使った税逃れを防ぐための苦肉の策だった、アメリカ的にはそういう策だったとは言えるんですけど、これがヨーロッパや日本も巻き込んだ国際的な法人税率の引き下げ競争を煽っていました。で、具体策としては、今回利益が10億ドル以上の大企業を対象に、今後最低でも税負担が財務諸表ベースの最終利益の 15% に達するよう義務付けた点にあります。アメリカの最低法人税率は 21% なんですが、実際には様々な税控除を組み合わせて、納税額を 15% 以下、まあ、ほとんど払ってないところも多かったと言われているからです。あと、まあ、もう一つは、株価の引き上げ策として、日本でも盛んな自社株買いに着目、実質的な年間買入額の 1% に相当する税金を課すとしています。
その一方で、個人の富裕層に対する増税というのは今回も見送られましたよね。
まあ、そうなんですけど、それでもこういったその格差是正の流れが定着するかどうか、まあ、11月に迫ったアメリカ議会の中間選挙の結果次第で、民主党が共和党に敗れると、歳出歳入法のような流れに待ったをかけることになりますんで、よく見ていく必要がありそうですよね。それでは2位のニュースはこれです。物価高に伴う世界経済の変調がかなり鮮明になっています。
各国の今年4月から6月期の実質 GDP の伸び率が出揃う。世界は2年前の新型コロナウイルス危機当初以来のマイナス成長に陥った上、物価高の影響で先行きも不透明に。日本は去年の同じ期に比べて 2.2% 増え、コロナ前を超えましたが、なお自律的回復力は弱く、頼みの外需が低迷すれば景気回復の足取りは重くなるとみられています。アメリカやドイツ、イギリス、中国などはマイナス成長で、中でもアメリカは2四半期連続となり、景気後退とみなされるテクニカルリセッションの状態です。 IMF 国際通貨基金は世界全体としてマイナス成長になったと指摘しています。
まあ、こうした中で気になるのはやっぱりアメリカの物価高なんでしょうが、その対策としては、おとついの水曜日、 FRB 連邦準備理事会が先月の26日と27日に開いたアメリカの FOMC 連邦公開市場委員会の議事録要旨を公開したことに注目すべきだと思います。 まあ、この会合で2回連続となる 0.75% の利上げ、つまり3倍速の利上げが決まったことはもう皆さんもご存知の通りですけど、それ以外に参加者たちがそのどこかの時点で物価高騰が収まれば利上げを減速することが適切というような話が出て、それに一致してたということも判明したからです。さて、それではいよいよ今週第1位のニュースです。
昨日、全国の新型コロナの感染者が25万5千人を超え、8日ぶりに過去最多を更新。こうした中で、救急車が来ても搬送先がすぐ決まらない救急搬送困難事案が3週連続で過去最多を更新。背景には、10日時点で全国に154万4096人と、過去最多の自宅療養者がいることがあります。
はい、3年ぶりの行動制限のないお盆休みだったので、気をつけていたはずなのに防ぎきれずに感染してしまった人も多いというのが、まあ、この昨日の、8日ぶりの感染者数過去最多更新に現れているんだと僕は思います、うん、はい、まあ、事態深刻ですよね。で、そんな時にその、今頃になってその感染者の全数把握をどうするんだみたいなことで政府は悩んでるようですけど、そんなことよりも今は大至急、医療崩壊を立て直すことだと思います。感染予防の一段の徹底が重要だと、もっともっと国民にアピールしてほしいところなんですが、政府があんまり言わないから、代わりに最後に杉浦さんから言ってやってください。
あ、私から、まあ、基本的なことですけれども、密を避けて手洗いうがいをして換気をしっかりすると、まあ、基本的な予防対策はもちろん、それからかかった時にやはりどう行動すればいいか家族で話し合っておくといいかもしれませんね。
そうですね。
以上、町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
この番組はNTT グループの提供でお送りしました。さあ、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り、テーマはウクライナの核の盾は眼中になし、次世代原発が経済安全保障の鍵という原子力村の本音とはと題して町田さんに深掘ってもらいます。
まあ、この人たちさ、その安全保障の深刻な危機なのに、こっちの方が経済安全保障に役立つとか言ってんですよね。本末転倒っていうか、何考えてんだって感じしちゃうんですよね。
はい、しっかり深掘っていただきましょう。それでは5時35分に再びお耳にかかりましょう。
さようなら。